イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエイプリパーティー。
あはん、
2月も半ばになりました、
はい、
いかがお過ごしでしょうか、
うん、
今週は、
はい、
まあ、寒暖の差と言いましょうか、
はい、
ちょっと暖かい日と、
うん、
やっぱり寒いという日が繰り返される、そんな予報です、
はい、
でも寒いね。
風も強かったんだよ今日は。
今日はね、
うん、
収録日は月曜日、
はいはい、
配信日は
水曜日はい、
ということで、まあ風邪ひいてませんか。
いや私は大丈夫ですよ。
私も大丈夫そうですね、う
ん、なんだけど周りで、ね、風邪結構ひいてるのお聞きしますし。
あ、そうですか、うん、
結構大変みたいですよ。
やっぱり流行ってるみたいですから ね、皆さんぜひお気をつけください。というわけで、番組は私シンガーソングライターイネコと
監督ビッケンジ
監督へへへへビッケンジ、
はい、
と、まあ、元気いっぱいお届けしていきます。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲をお届けしましょう。アルバムライムライトより弥生のうさぎ。1番から数えて2番目の風という意味です。ちなみに春一番という風は北日本、まあ、北海道東北と沖縄を除く地域で例年2月から3月の半ば、立春から春分の間に吹く風のことを言います、
はい、
まあ、その年に初めて吹く南寄りの強い風で春一番が吹いたというのがね話題になると思うんですけど、まあ一番が来て2番が来て、まあ、3番があるかなみたいな、そんな感じですけれども、まあ、だんだん春が近づいてきているという、そんな感じでしょうか。
春で来ました、それにはうさぎ、
しました曲はアルバムライムライトより弥生のうさぎでした。
監督と一緒
キフリンココーナー。というわけで改めまして監督おはようございます。
おはようございます
そして改めまして、はい、お誕生日おめでとうございました。
はい、おめでとうございますね、
2月11日、
うん、
お誕生日でしたね。
はい、
おめでとう。
あのね誰も聞いてもないのにね、みんな年を教えてくれるんだよね。
え、どういうことですか？
あの自分がね、はい、自分の年をねあんまよく分かってなかったんだよ。
ああ。
そうそうそうそう。なんだけど、うん、その当日が近寄りにつれて、うん、もう何歳の誕生日おめでとうと教えてくれなくていいのに
年齢という数字はお嫌いですか？
いや、そんなことはないんだけど、はい、まあできれば若い方がいいじゃん。
そうですかね、うんうん、
あまりこうここ何年も変わらないような感じでいたんだけど、はい、年を聞かされびっくり
まあそれよりも上の私はどうしたらいいのでしょうかまあ私は自分の誕生日というか年齢、うん、と年齢の数字を自分で言って自分で受けるあともうちょっとじゃんみたいな
あともうちょっとじゃん
そんな感じですけども、
はい、
まあ改めまして、うん、おはようございます。
おはようございます何度も何度も
まあこの我々のいる業界ではまあ挨拶はおはようございます。
そうですね、
ですね、時間に関わらず、
朝だろうが夜だろうが、
はい、はい、ですが、まあ今さっきお目覚めになったという意味でおはようございます、
はい、
今日は収録の前に、うん、アルバム制作を
ちょっとやったんですね
忙しかった
忙しかったよ、もうなんかね、
はい、
疲れたよ俺は。
なんかお疲れのようでしたね
うん、そう、
ふと見たら、うん、床に転がって寝ておられる
毎回恒例なんですよねこれアルバム制作の、
はい、
もう佳境に入っても最後の方になってくると、
はい、
もう疲れて、うん、もう具合悪くなりそうになって床に転がるっていうね
もうイネコ&ティーケンジアルバム制作っていう言葉何回もね言ってて、
うん、
いつのアルバムの話してるんだって皆さんね、はい、思ってらっしゃると思うんですけれども、うん、先ほどお届けしましたやよいのうさぎが収録されておりますライムライトから早1年
早1年
1年かかりました。本当は同じ、まあ、半年後ぐらいには同じ年に、
うん、
まあ、10周年記念だから、うん、と言ってもう1枚できるはずだったんですけれども、あれもマンデーというものを今制作してまして、
うん、
1年越しようやく目処が見えてきました。
ここね 1,2、はい、年ね、なんかねアルバム制作ばっかりやってる気するんだよね俺ね。
ですよね、
うん、うん、何もしてない気がする。
私もですよ私はもっとですよ、
うん、
しかも待機時間が長いですから、ね、まあそれで、うん、まあ、今日はその全てのレコーディングがもう終わってまして、
はい、
いわゆるミックスダウンというね、うん、音の微調整とか細かい作業があるわけですけれども、うん、
はい、
まあ、それに1曲あたりどれぐらい時間かかりますかね。
いやもう何回も何回もね、
うん、
こうミックスしては聞いてまた直しっていうのがあるので、まあ、どれぐらいって言われたら困るね。
トータルで言ったらもうちょっと日数の問題になります
そうですね、
まあ、ちなみに今日はですけれども本当に最終微調整みたいな感じでしたけれど、うん、1曲につき1時間ぐらいかかってましたかね、はい、かかるね、うん、全て全曲14曲、
うん、14時間本当かよそこまではかかってない気がするけど、
ね、まあ、ちょっと若干もう終わらせてたものもね、うん、ありましたっていうのもね、う
ん、ありますからね、
うん、ですけれどもお疲れになって今日は、まあ、月曜日ですけれども本来ねお教室のお仕事もあったりするんですが、うん、今日はお休みだったということで、はい、まあ午前中からアルバム制作、うん、
はい、
夜ね終わったら収録しようねラジオということでその前に、
うん、
くたばって1時間ほど睡眠を取られていたと。
そういうことです
ね。気がついたら床で、
まあ床というかねテーブルの下にね転がったようないつものパターンです
けど、ホットカーペットがあってそこで、うん、寝そべってましたけど、
はい、
その頃私はちゃんとお布団に入って寝てました。待ちくたびれちゃって眠くなっちゃった というわけで寝起き、うん、あれ監督ラジオ撮らないと。
そうだよ、
今何時ですかっていつも教室が、うん、教室のお仕事があるのと同じ、
はい、
夜更けになってます、
うん、まあでも私の中では予定通り、
21時ぐらいに録音開始、収録開始できればいいかなという予定、は
い、うん、いつもより早いぐらいですね
そうですね、いつもお仕事の後ですから、はい、もうちょっと後かもしれませんけど、はい、
うん、
まあどうでしょう、もう発売予定日
何日とは言ってませんけれどね、
言ってませんけれど、
うんう
ん、まあもう微調整も終わってることだし、あと私の内職か、
うん、
内職待ちぐらいになってきてるのかな、だんだん。
ほぼね。まあ今月中でしょうね。もう来月には入りたくないですね。
今月中か。
今月中だね。
頑張ろう私。
頑張れ私。
もう私ほんと今日忙しくて。
もうなんかこうちょっと集中してんだから話しかけないでみたいなね。
そう、監督が一人ね、
うん、
ミックスの作業をされていて、うん、私聞いてるんですよ、ちゃんと後ろで、
うん、
スピーカーセンターに座って、はい、で時々言うじゃないですか、
うん、
ここ直してくださいって、
うん、
だからちゃんと聞いてるんですけど、
うん、
あの終わってなかったんだよね。
何が
つむつむのイベントがさもうつむつむ自体をさ、
うん、
最近、
うん、
週に1回やるかやんないかになっちゃっててさ、
うん、
でイベントが始まってたのも気がついてたんだけど、めんどくさくてやってなかったの、
はい、
私のお友達がだんだんそのイベント終わってるみたいなんでね、
うんうんうん、
あこれ終わらせた方がいいよな、やっぱりみんなについていきたいなと思ってさ、
はい、
今日はそれをしこたまやってて、
しこたまって言った今
でもちゃんと音のチェックはね、
うん、
耳はちゃんと、
うん、
耳仕事、
脳みそはつむつむ
いやつむつむは手作業だ、
手作業だからね、
うん、脳みそ使わない、
うん、
手だけ動
く、手だけ動く
でも監督がいいところでいつも話しかけるからさ
当たり前だろ、困ってるからどうすんのかなと思ってます。
そのイベントのその内容ってさ、うん、ミッションっていうのがあってさ、
うん、
今このミッションは集中してやんなきゃいけないっていうのがあるのさ。
分かるよ、俺もやってたから。
その時に話しかけてくるから、ちょっと待って今私忙しいから
こっちも忙しいでしょ、ひどいでしょ
で監督がなかなか終わんないからって、
うん
ね、別の部屋で布団に入って寝ちゃってるから
振り返ったらいないんだよ一人で喋ってんな、これどうする、ああするこうするなって言ったら、もうこっちとも思って後ろ振り返ったらいないんだよ
私さ、
うん、
自由なのよ心が自由、
心が自由ね、
うん、まあ今月中には発売予定ということで、
はい、
なんかもう今そこくたびれちゃってさ、
はい、
つむつむ久々に長時間やって肩凝ったのか、
うん、
とは言いたくないので、
うん、
耳がほらすごい集中してたから、
うんうんうん、
で私その自分の声ね、
うん、
ボーカルだけほら引っこ抜いて聞くとさ、
はい、
気持ち悪くなる
気持ち悪くなるの、
いや気持ちよくなるのか、
気持ちよくなるの、
なんか眠くなってくるんだよね
逃避
そう、あーもう私の声やだなーっていう、
うん、
自分の声を聞くと、
うん、
なんかこう逃避これ私じゃない、
いい声してると思いますけどね、
感じで、うん、眠くなってくるそれとの戦いですからね、
戦いですか、
うんうん、まあ、何が言いたかったかというと、まあ、あの発売するにあたっては、
うん、
内職もさることながら、
はい、
ウェブに載っけたりとか、
うん、
宣伝しないといけないんで、
はい、
いつ発売にしようかなっていうのが今整理がつかないんですけど、うん、来週の番組では もう発売しますっていう予定をきっちり入れると思います。
そうですね、
うん、でウェブも用意してると思います、
はい、
だから詳しくは来週の番組で発表することにしましょう、
はい、
で今月中だよね、今月中だ、
はい、自分に言い聞かせてます
今月中にはきっとできるさ、
はい、
ということでアルバム1で寝ながらいやいやすごい真剣に、
はい、
作り上げておりますのでぜひ楽しみにしてください。こうコンツまりましたね、最後の最後に。
そうだね、
うん、うん。何したい、このアルバム制作から解放された暁には。
温泉スパまあいつものことですけどね、
温泉に浸かりたい。
そうそうそうそうそう、温泉大好きな私。
寒いから温泉気持ちいいよね。
できれば水着で入る感じの温泉がいいね。い
や私は男女別の裸で入る温泉がいいです水着じゃなくて、
水着じゃなくていいの見えちゃうよ
いや一緒に入らないですし、はい、というわけで、ぜひお楽しみにということでアルバムのお知らせでした。それでは曲です。ダダコで爆発エブリデイ。エクスプレッション、あなたのイライラ、エクスプレッション、あなたのイライラ、毎朝通勤混雑ぎゅうぎゅう、暑いわきついわたまらない、仕事は上司が嫌なやつ、毎日毎日たまらない、上にはペコペコ、下にはニコニコ、どこでもイライラ爆発寸前、3、2、1ドカン、エクスプロージョン。さてこの爆発エブリデイはダダコに書き下ろした曲ですけども、
はい、
イネコとしてもかっこよく歌いたいっていう願望、
うん、なんかアルバムに入れるとか入れないとか、
次のアルバムに
入れるとか入れないとか、
イネコとして作り直せよとアニに。
そうこれさ歌詞変わるわけ。
いや歌詞は変わらないです。
変わらないんでしょ。
爆発エブリデイです。
ドッカンでしょ
合いの手入れるかどうかちょっと考える
ほら合いの手入れる私いますから僕もコーラス
監督のコーラス、あーもうダメだ、いろいろ言いたいけどいろいろ言いたいけどまだ秘密。エクスプロージョン、イライラ、エクスプロージョン、メラメラ、エクスプロージョン。お届けしました曲はダダコで爆発エブリデイでした。ダダコちゃんと学ぶ、ああ神様、完全に寝起きで声かすれてるわ
俺声が無表情
さてああ神様ですけれども、
はい、
前回大国主とすせり姫が、
はい、
この国この世で初めての駆け落ちをしたというお話をしました、
うん
うん、まあお父さんのスサノオにああせいこうせいといろいろね、
はい、
無理難題を押し付けられて、なんとかすせり姫のアドバイスで、大国主はそれを、うん、乗り越えて、
はい、
そして最後に2人で逃亡しようとします、
うんうん、
その後2人はどうなったのか、
はい、
ということです。すせり姫と駆け落ち逃亡するときに、
うん、
大きな刀と弓矢と、
うん、
そして琴ね、お琴、
うん、
なんか楽器ですね、
はい、
を一緒に持ち逃げようとするんです大国主が。
大きいやろことは
その際にことがですね、
はい、
木にぶつかって、
うん、
ゴワーン 地面が震えるほど大きな音を立ててしまいます、
うんうん、
なんでおことを持っていこうとしたのか、大国主ミュージシャンなんでしょうか。でその音でそのスサノオ、スサノオといえばほら髪の毛にシラミを取ってくれって言って、うんうん、髪の毛の中にほらムカデ忍ばせておいてさ、
はいはい、
でそのムカデって毒があるから、うん、あのうまいこと取ってるふりしてなんていうのかな、
うん、殺したの、
スセリー姫にもらったものを、
はい、
あのつけながら、
うん、
なんとかこうさ、
うん、
取ってこう気持ちよくしてたら、
はい、
スサノオが寝ちゃってたんだよね、
うんうんうん、
でその長い髪を木に縛ってさ、
はい、
で扉、部屋の扉をさ、うん、大きな岩で塞いで、
うん、
それで二人は駆け落ちして逃げようとしたわけですよ、うん、ね、でその時におことを持っていこうとしたもんだから、
うん、
木にぶつかってゴワワワワワワですよね、
うん、
それでスサノオが飛び起きる、
飛び起きる、
うん、飛び起きるとどうなるか、その衝動で髪を結んでいた柱が倒れ、
うん、そりゃそうだ、
屋敷が崩壊する。
なんかね、今頭の中で想像してるんだけど、
はい、
絵がねものすごいことになってるよ。
もうドリフターズの8時だよ、全員集合みたいな、
てんてんてんてんてんてんみたいな。
柱から髪をほどいている間に、
うん、
スセリ姫とそれからオオクリルシはどんどんどんどんどんどん逃げます、
うんうん、
追いかけてくるぞこりゃみたいなね、
はい、
どんどんどんどん逃げます。それでもスサノオは追いかけてきます、
はい、
スサノオのいたのは確か黄泉の国でしたね、
うんうん、
で現世の国との境目にある与物平坂というところがあるんですけど、
はい、
うんうん、そこまで追いかけてきます、
はい、
でももうすでに2人は遥か遠くに行ってしまっています、うん、その遥か遠くにいる大国主に向かって、
はい、
スサノオが叫びます。ちょっと感動しますよ、
うん、
お前が持ち逃げした刀と弓矢を使ってお前の兄弟の神たちを山や川に追い払うとよい、
うん、
お前は大国主神となり、
はい、
私の娘を制裁とし、
うん、
岡山のふもと、まあ、出雲のことです、
はい、
に高い柱を立てて、
うん、
高天原に届くほどの高い宮殿に住むといいわばっきゃろう、うん、
まあ認めたっていうことになるんでしょうかね。
そうですね、
そこまでね書き換えするんだ、うん、あれば、
うん、もうその前にいろいろその無理難題を押し付けたんだけれども、
はい、
まあ、娘である、
うん、
まあ、スセリ姫がいろいろこう知恵を授けて、
うんうん、
それをねそのアイディアで乗り越えて、うん、夫婦ともどもさ、
はい、
こう荒波を乗り越えるっていう試練をね、
うん、
父親がこう与えちゃうさ、
はい、
二人で乗り越えていくとこを見たのでしょ
う、うん、
そして走っていくその後ろ姿に大声で叫んだわけです、
うん、
で確かその大国主、スサノオのところに来る前に要は兄弟子に追いかけられて殺されかかってるわけですよね、
うんうんうん、
なのでその持ち逃げた刀と弓矢を使って、
はい、
お前の兄弟の神たちを山や川に追い払うとよいと、
うん、
でまあ大国主という神となって私の娘を制裁とし、
はい、
よく聞いといてくださいよ、
うん、
私の娘を制裁とし出雲に高い柱を立てて高浜原に届くほどの高い宮殿に住むといいわバッキャロー。
バッキャローまで、ね、セットですね、
セットですね、
うん、
まあ、それでこうして大国主は刀と弓矢で兄弟を山や川へと追い払って国づくりを始めるんです、
う
ん、
なるほど、
これが出雲の国の神様、うん、大国主、
はい、
ね、国づくりの始まりです、
うん、
いよいよ国が作られていきますね。で、
はい、
ちなみになんですけど、
うん、
スサノオに言われてますね、私の娘を制裁とし、
うんうん、
確か八神姫というさ、
はい、
その兄弟心と、
うん、
こう殺されかかった原因っていうのは、
うん、
美しき八神姫が私は大国主と結婚するわって言っちゃったからさ、
言っちゃったからね、
だから、うん、兄弟の神たちに殺されかかってたわけじゃない、
うん、
あの 八神姫は一体どうなるのって話なんです、
うん、そうだそうだ。
その後の出会いのすせり姫と一目惚れしちゃって、
うん、
駆け落ち同然になっちゃうわけで、
うん そうだね、
それを制裁とするということは、
うん、
というわけで、まあ、出雲の国に帰ってきてるのを聞いて、
はい、
八神姫がちょっとこう大国主の子供をすでに宿してるのね。
うわ、
それで大国主を訪ねるんですよ、
はい、
で出雲にしばらくいるんですけど、
うん、
制裁のすせり姫が、
うん、
それはそれは恐ろしく嫉妬深い女の神様なんですね、
うん、
でもう生まれてきた子供を、
うん、
もう木の股のところに置いて、
うん、
とっとと稲葉にも帰っていきました。怖くて
怖くて、
そう、うん、だから子供を置き去りにしてね、
うん、
それで稲葉に帰っていっちゃうんですよ、
うんう
ん、でこの木は木の股の神といって、これはこれでまた祀られているんですけども、
はい、
まあ、この後大国主はいろんな人と結婚するんだよね。
そんなに
嫁いっぱいいるしさ、
うわ、
孫もいっぱいいるの。
うわ、さっきちょっといい話かなと、
うん、
あの久々にね、
うん、
あの要はなんかやらしい話と嫉妬の話と殺人の話と、
はい、
ばっかりで、さっきやっとバッキやろうってなんかいい話かなって
、ね、お父さんやないか、
そうそう思ってたんで、結局そこ行くのね。
そう、すせり姫、うん、だけどすせり姫すっごいやきもちやきなんだけど、
うん、
でもその分制裁としてさ、
はい、
結局いつもどっかどっかの女の人のところに大国主が出かけていくのを黙って見送るんだよね、
うんうんうん、
だからなんだかんだ言って制裁はすせり姫なんだよねっていうところの大国主とすせり姫のお話、この後大国主いろんな女のところに行く話はちょっとまた来週にしようかない
いとこだね、いいとこだね、もう今日も終わりか。
スサノオっていいお父さんでしょ、
うん、そうだね、
でも自分は自分で暴れん坊だったの
そう
ひどいよね、
うん、
タタコちゃんと一緒、
キュフキュコナ
ー。私が還暦を迎えたら、
うん、
って言ってもそんなに遠くない未来の話なんだなってね、
はい、
ちょっと思ったんですけど、
うん、
60になって、
はい、
キュフリンコっていうのかなって
まあね、60歳になるとね、普通ね赤いちゃんちゃんこ着て、あのお祝いをして、
私の子供の時の印象ですけど、60っていうともうおばあちゃん、
おばあちゃんだね、
おじいちゃんおばあちゃんのイメージですけど、
うん、
まあ、今私50代、
うん、
50代じゃいいのかっていうのはちょっと置いときますけど、
はい、
まあ、今別になんだキフリンコって言ってても、
うん、
特に自分的には違和感を感じてないですね、
うん、
でも私からしても、
うん、
還暦すぎるっていうのがもうだいぶ大人よ
やっと大人か
うん、どうなのかなとふと思った時にやたらおかしくてまあそういった意味では、
うん、
まあ還暦までに、
うん、
ちゃんとした大人になりたいな
、はい、
私が子供の頃に思っていた、
うん、
大人ってっていう人に自分がなってないので
なってないね
あれって
あれ
いうところがいっぱいあるので、
うん、
まあ、ちゃんとした大人に成長してたいなっていうふうに思いました、
うん、はい、
四字熟語というのがあります、う
ん、ありますね。
たまに子供の時のテストなんかで、虫食いでね、
うん、ありましたね、
こうありますね、
はい、
例えば八方美人、
うんうん、
だったら八って書いてあって、
うん、
八方の方、
うん、
という字が四角になっていて、
はい、
美人の美って書いてあって、
うん、
美人の人人、
うん、
という字のとこが四角になっていて、
うん、
ここを埋めろというようなそんなテストありますよね、
うん、ありますね。
じゃあ一つ問題出していいですか、
はい、
品手品の品
品、はい、うん、
と書いて、
はい、
次が虫食いの四角です、
はい、
次、三つ目、三文字目が方角の方。
はい。
四つ目が虫食いの四角。
はい。わかりました。
リスナーさん、わかりましたか。
わかりました。
はい。
はい、
答えは
品川方面。違う。
貧困法制ですよ。
そうだそうだそうだ。
貧困法制というね、
はい、
まあ、国語のテストで四字熟語でって言われたら、
はい、
まあ、貧困法制って出てこなければさ、
はい、
ダメなんですよ、
うん、
だけど品川方面って書いても、
うん、
なんか間違いではない、
間違いではない、
うん、ね、
ね、
そういうことってありますね、
ありますね、
そういうことがやたら楽しくてしょうがないのも、
うん、
これ別にそんなに面白いってこうしらけた感じになるのが大人かなとは思うんですが、
はい、
どうでしょうところで、
はい、
この間、
うん、
まあちょっと自分で言うのもなんなんですけど、私お尻大きいんですよう
ん、まあ長しとくよ、うん、
うん、まあ背もちっちゃい方だとは思うんです、
うんうん、
高い方ではない、
はい、
まあ、ちっちゃくもないけれど、まあまあ普通よりちょっと低いかな、
はい、
まあ痩せてはない、
はい、
でも、まあ、百貫デブでもない、
うん、
どちらかというと肉付きは良い、
はい、
の中で、
うん、
まあ筋性が取れてれば別に、
うん、
いいんでしょうけど、お尻がちょっと大きいんですよね、
うん、
でちょっと監督にお願いがあるんですけど、
はい、
あんたが大将っていう言葉あるじゃないですか、
うん、
歌の
大将、あんたが大将ですね、
はい、はい、ちょっとあんたが大将って言ってくれますか、せーので、はい、せーの、
あんたが大将、
もう一回言いますよ、
はい、
せーの、
あんたが大将なんて言った今、
パンツがちっちゃい
ちょっとお尻が大きいの振りですか、振りでしたね、
これパンツがちっちゃい、あの男性はわからないと思うんですけど、
うん、
まあ、女性って上下の下着があるんですが、
はいはい、
バストとヒップと、
はいはい、
で、まあセットになって売ってるものってあるんですね、
うんうん、
そのセットのもので買うとパンツがちっちゃい
知らんがな
だから最近のはパンツがちっちゃいの、それとも私のお尻が大きいのかっていうところがちょっと、うん、お尻大きいっていうのは言いたくない、認めたくない、
はい、
だからパンツがちっちゃいってことにしてるんですけどそのパンツがちっちゃいっていうことを誰かにね、
はい、
説明しようと思った時に、なんかあんたが大将と似てないかな
似てねえよ
ぴったりじゃなかったですか、
似てないよ、
ちょっともう一回お願いします、
はいはい、
せーの、
あんたが大将、
なおなかじゃないこれに気がついた時のなんて言うんですか、
はい、
誇らしげな気持ち
何考えてきてんだよお前は。
それに伴ってですね、
はい、
まあ、同じようなことでですね、
うん、
私一回大きな間違いをしてしまったことがあります、
はい、
これは、社会の高校の時ですけど、
うん、
地理の試験で、
あ、はい、
世界地図が出てきて、
はい、
半島とか山脈とかの名前を書くんでしたの、
うん、
カムチャッカ半島って言ってもらえますか、
カムチャッカ半島、
はい、
はい、
ありますね、カムチャッカ半島、
カムチャッカ半島、
はい、せーの、
カムチャッカ半島なんだって、
クモマッカ
痛い痛い痛い、クモマッカ、
クモマッカ出血とか病気ですかね、
はいはい、
なんか音で覚えるんですよ、うん、なんとなく、
まあ、言葉って、ミュージシ
ャンだったね、タタタッタカムチャッカタタタッタ、
タタタッタね、確か合ってますね、
確かタタタッタって ていう名前なんだよなと思って、うん、出てきたのがクモマッカだったんですよ。
社会の試験の時に虫食いだったの。
はい、虫食いで半島だけ書いてあって、うん、そこの鍵あの資格を埋めなさいだったんですけど、うん、クモマッカってカタカナで書いたらバツだったんです
よ、ね、当たり前だよ
英語さなんでと思ったらカムチャッカだったんです。ちょっとパンツがちっちゃいからそれを思い出したんですよ、
うん、
他にもなんかないかなと思いました。
はい、
でいろいろ思いつくことを書き並べてみたんですが、
はい、
そういえば
そういえば、
うんうん、そういえばさっていう、うん、そういえばっていうの監督言ってもらえますか。
そういえば、
はい、せーの、
そういえばなんだって、
そういえば
まあ明日は我が身ですな
リオデジャネイロ、
リオデジャネイロ言いづらいな、リオデジャネイロ、リオデジャネイロ、
ゆっくり言いましょう、はい、リオデジャネイロ、
はい、
せーの、
リオデジャネイロなんだって、
二度寝じゃねえよ
なるほどね、ちょっと似てるね、
来ましたか。
はいはいはい、
じゃあサンタクロースって監督を言ってください。
サンタクロース、
はい、せーの、
サンタクロースこれ聞こえましたよ、センタクロープって言ったの。
そうセンタクロープとサンタクロース同じですね。
同じだねこれね、
音がリズムがね、うん、
はい、
最近カタカナでいろんなことを、うん、まあ言いますよ、
はい、
グローバルなんてね、
グローバル言いますね、うん、
言いますね、グローバル、うんうん、監督グローバルお願いします。
グローバルね、はい、
せーの、
グローバル懐かしい、このなんか名前ができました、
ゴローマル、
ゴローマルね、まあゴローマルはグローバルですからね、確かに間違ってはないと思います
けど、もう一回やってみませんか、
はいはい、
せーの、
グローバル
同じでしょ、
ね、
ユニゾってますね、
はい、
極めつけ、
はい、
極めつけ最後いきましょう、
はい、
地名ですね、
はい、
中国福建省、
はい、待って、ちょっと難しいな、中国福建省、
はい、
はい、
せーの、
中国福建省全然違うだろそれちょっともう一回言って、
せーの、
中国福建省なんか一番なんかこうピタッとくる感じするけど、
うんとこどっこいしょ
怒られるよ
ね、そんな感じで、
はい、
まあ、他にもあるよというね、
うん、
面白いものがありましたら、
はい、
ぜひ教えてください、
はい、
どれがお好みでした。
うーん、そうだね、やっぱりパンツがちっちゃいかな
最後決めてみましょうか、
はい、
監督あんたが大将でお願いしますね、はい、せーの、
あんたが大将
パンツがちっちゃい、
あんたが大将、
それでは監督お誕生日おめでとうということで曲をプレゼントしますよ。監督の一人カーニバル。
今日はなんだか楽しいな、ちゃちゃちゃお祝いしちゃいましょう。ちょっと暗いの失敗気にしない、一人でカーニバル。今日はとっても楽しいな、ちゃちゃちゃお祝いしちゃいましょう。なんのこれしきちっとも気にしない、一人でカーニバル。
カーニバルの曲を
この曲、ね、はいはいはい、
プレゼントしておこうかなと思って
なんかね、冬の寒い時期を思い出すんだよね、なんかこれね、
撮影のね、
撮影のね
でも楽しかったですね、
まあ、そうですね、
うん たどこでお届けしております。ひとりカーニバルは、映像化ムービー化されておりまして、ロケ地は富山県、
はい、
魚津市でした ね、
はい、ね
蜃気楼で有名な場所ですけれども、はい、うん、真冬雪がものすごく積もっている、
はい、
こんな時期に行った時の、撮影でした、貼っておきますのでぜひご覧ください。監督のお誕生日おめでとう、ひとりカーニバルでした。乾杯。さて、ピョンチャンではオリンピックが開催中、
はい、そうですね、
目下開催 中
私ね、まあ、夏か、
はい
ね、オリンピックと冬のオリンピック、
はい、
両方好きで、いつもね、
うん、
オリンピック時期になると、
うん、
もう夜中もうずっと目こすりながら見てたり、
はいはい、
で何年か前はほら地デジに変わるということで、
うん、
こう大きなテレビにね、
はい、
変えて、それでオリンピックを見ましょうみたいなあったじゃん。
はいはいはい、
うん、まあ、あの頃にね、多分ね、確かテレビをね、
買い
替えて、
買い替え、はい、
もうテレビでオリンピック観戦が大好き。
もう今回ピョンちゃんはお隣の国ですから、
はい、
そんなに時差もなかる。
そうなのよ、
うんうんうん、
あれね、録画して見るもんじゃなくて、やっぱりライブ中継見たいわけよ。
あ、だから時差があって夜中にこそこそ見てるのが楽しかったのに、
そうそうそうそう、
ゴールデンタイムなんだよね。
そう
にしてもよ、
うん、
あのジャンプはなんであんな夜中
そうだよ ね、
あれね、寒いのに。
で結構ね、
うん、
ああいうとこにね見に行くの、多分チケット高いのよ、高額なんだよ、
はいはい、
なんだけどあんまりお客さんもいないんだよね。
だって帰りの電車もないらしい。
あ、そうそうそうそうなんか噂によるとね、
はい、
やっぱオリンピックね、あ、うん、ピョンちゃん寒くて、なんかねシャワーがね、
うん、
水なんだって。でボランティアスタッフが、
うん、
もう放棄というか、もうやめて帰っちゃったって。
あ、なんか裏方の話で、
うん、
なんかあまりいい話を聞かない
よ ね、 ね。
オリンピックってまずまずそんなもん。
いやいやいや、まあ、いろんな、ね、トラブルはあるかと思いますけどね。出てる、ね、選手の皆さんはもう必死よ、みんなね。でもサラちゃんなんかはね、オリンピック村 の、 食事がねすごく美味しくてっていう話をしてるんで、
は
い、そうそうひどい話でもないのかなと思いますけれど、
悪い話ばっかりが目立っちゃう
からね。そうだね。俺もね、このオリンピックが始まるにあたり、
はい、
ね、私が一番何のスポーツを期待してるか知ってる？
想像はつきますね。多分カーリング。
当たり。もうね、映画ね、
うん、
そのシムソンズ
っていう
ね、
はいはい、
映画を見ながら、
はい、
オリンピックを待ち、
うん、
でやっとオリンピック開催よ。
あ、
もうね、嬉しくてしょうがないね。
もうすっごいめっちゃ楽しみ。
めっちゃ楽しみね。
私はさ、うん、今期盛り上がってないのよね、う
ん、なんで？
真央ちゃんのいない時五輪
まあ確かにね、
真央ちゃんロスなわけ、
はい、
ずっと、
うんうんうん
うん、
出てきてないよね。
だから宮原さとことか、
うん、
あと坂本ちゃん、
坂本ちゃん
、うん、いいんだけど、
うん、
うん、いいんだけどさ、
うん、
やっぱ真央ちゃんを見てて幸せだったんだなと改めて思いますね。
はい、
まあ、それをカバーするのが、
うん、
翔真く
ん、あ、宇野翔真くんね。
でもやっぱり素晴らしい演技を見るとさ、
うん、
やっぱ感動するね。
もう国関係なくなるよね。
なくなりますね、
うん、
メドベージャ
ー、そうそうそうそうそう、
やっぱりもう群を抜いて素晴らしいですね、
うん、そうですね。
ああいうの見ると感動するし、アイスダンスが好きなんですね。
あ、
ペアもアクロバティックですけど、
うん、
アイスダンスはやっとこの団体戦になってから、
はい、
日本もねちょっと、うん、オンエアされるようになりましたけど、
はい、
今まではあんまりねアイスダンスのところってさ、
はい、
中継入れてくれてなかったんだよね。
そうだよね、そうだよね、
うん、
うん、
でもまあ今年はそれを楽しみにするかな、真央ちゃんいないけど、
ね、
うんうん、しょんぼりしてます。
しょんぼり、
うんう
ん、まあ、キム・ヨナがね、あの開会式で最後のね、
はい、
この聖火の点灯をね、うん、担当しましたよね、
はい、
真央ちゃんもちらっとなんかどっかの中継でね顔見たいなと思うんだけれど、
まあ、ピョンちゃんですからね、
はい、
東京オリンピックでじゃあ真央ちゃんでもいいよ、冬季じゃないけど、
ああもう聖火はね最後ね聖火リレー走ってほしいですね。
でもやっぱりそこは冬季じゃないよね。
まあまあそうだね、
どうせならね違う人が出てくるよね、
うんうんうん、
東京オリンピックの聖火台点灯誰だろうね。
誰だろうね。これまあ一つのね、
うん、
あの時代の締めくくりのオリンピックかなと私の中では、まあ締めくくりでありスタートだと、
うん、
そうするとまあね、現役ブイブイ言わして一回引退した人が最後の締めをやると思うんですけれども、誰だろうな。
なんかヒーローでもいいのかなみたいな。
レジェンド葛西まだ引退しないな。
いや
8回目ですからね。
そうじゃなくて例えばほら、うん、ウルトラマンとかさ
まあ言ったらもう決まりじゃんドクターマリオじゃん。
マリオってそんなにヒーロー
だって総理がマリオで、
まあ誘致するとき、
はいはい、
あ違う、あと前回の ね,
回ね
オリンピックのエンディングで、
うん、
やってましたけど、なんか私あんまりマリオってあんまりママミヤみたいなあんまり好きじゃないというか、ゲームやったことあるかなぐらいで、
はい、
でもほら日本人の心の中のヒーローといえば、
うん
うん、ウルトラマン、
マジンガーセット、
マジンガーセットって
仮面ライダー、ゴレンジャー、
あーライダーか、
うーん
レンジャーはありすぎるじゃん、
レンジャー系はね、うん
仮面ライダーかな、
まあウルトラマンかな、
そういう方が夢があるかなって、
うん、じゃあキティちゃん、
人が出てくるよ、キティちゃん、ミニーちゃんを師匠としてる私からしてみたらキティは反対だけど、ミニーちゃんはまあアメリカ生まれだから多分無理、
うん、
ドラえもんはやだな、
僕ドラえもんほら死んだ好きだぞって
クレヨンしんちゃんもなんとなくな、
うん、
なんかこう日本の象徴、誰もが認めるヒーローが最後を飾ってくれるといいけど、誰なんだろうね、なんかこうピョンちゃんもそうだけど、政治的なことがこう見え隠れするとすごいなんかしらける ね,、
はい、
ね、スポーツ選手に申し訳ない、アスリートに申し訳ないと思わないのかなっていうね、
うんうんうん
うん、マスコミもいけないよね、
まあ、そっちに引っ張っていこうとね、
そっちの話なんかもう無視すればいいのにと思わない、
うんまあ、あのオリンピックの、ね 間はこうね、戦争がこう休戦したりとかね、
うん、
しますよね、
うん
ね
うん、スポーツの話だけに特化すればいいのに、うん、オリンピックの話としてでなんで政治的な話が出てくるのかなっていうのを、
うん、
マスコミがやめればいいことなのになとは思うけど、
うん、そうだね、
でもまあ4年に1回ですからね、
はい、
そこにピークを合わせてくるっていうのは本当に大変だね、
うん、そうだね、
名前が出てこないよ、あとゆず、
ゆず、
羽生
ゆずるさん、
うん、
うん、
間に合いそうだね、
もうあのやっとなんかこうリンクでね、あの、うん、練習してる姿がね、
公式練習ね、
うん、3週間ぶりに見られたって言いましたね、3ヶ月、
うん、3ヶ月ごめんなさい、どうかな、ね、金メダル取るかな、
いやいや普通怪我したら3ヶ月だわ、
そこはショーマに譲ってくれ
譲るだけにうまい、
ちょっと宇野昌磨ファン、
うん、
今ねつまんないんだよな、
うん、
ちょっと調子が悪いんだよね私の好きな人、
うん、
ちゃん、パトリック
ちゃんパトリックちゃんね、はい、
調子悪いんだよね、
うん、
まあ、プルシェンコがいなくなってからちょっとね、
はい、
男子フィギュアもちょっと寂しくなっちゃってるんだけど、
はい、
私の心をときめかすイケメンがまた出てくれば
まあ選手層はね、あの暑いので日本は
素晴らしい演技で、
はい、
ジャンプすっごい上手で、
うん、
でイケメン、
うん、
が来たら、
うん、
すごい燃えちゃうよね
なるほどね、
うん、冬のオリンピックって顔が分かんないのよ。
まあね、
あの女性も美女が多いって言うんだけど、うん、顔が分かんないんだよね
確かにね、分かりづらいですよね、みんな同じようにってね、
うんうん、まあ、うん、やっぱりね、日本人だから日本頑張れって、
はい、
日本人がメダルを取ると、うん、やっぱ嬉しくなるっていうのはね、
はい、
まあ、どうしてもそうですよね。
そりゃそうですよ、
うんうん、パトリックちゃんもいくら好きでもね、
はい、
やっぱ羽生結弦金メダルみたいな、
はい、
まあ、そこをちょっと100歩譲ってくれて、うん、宇野昌磨金メダルってくるとね、
うん、そうだね、
いい夢見ろよ
まあ楽しみですけどね、
まあ、監督はね地味にカーリングを楽しんでいただいて、
楽しんだよカーリング今回男子注目されてますからね、
う
ん、
そうみたいですね。
そうなんですよ、うん、男子のチームもあったんだっていうぐらい、あのやっと注目されたんですよ
ね、
うん、楽しみにしてますよ。
まああんまりね周りで盛り上がってないよ、う
ん、全然聞きません、
興味ない人の方が多いのかな、
多いね、
うん、日本頑張れ
頑張れ